主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきで第241回ですよ。
241、
はい、
うん、
この間ポッドキャストをやっている人たちとちょっと飲んでたんですよ。
あなたも含めて。
はいはい、
はい、
で喋っててね、
は
そのリスナーさん、
ほう、
まあ、いろんな方がうちの番組にも本当たくさんお便りくださって、
う
ん、そうね、励みになって、
そう、ね、
5年続ける原動力になってるんですけれども、
うん、ほう、
そのまあほとんどの方が、
うん、
ペンネームラジオネーム、
どっちが
リスナーさんが、あ、まあ、私たちもそうですけど、
そうですな、
で、でしょ、
うん、
でそのでメールで来るから、
うん、
字の形もわからないし喋ったこともないし、
あ、人となりがね、うん、
どなたか正直わからないじゃないですか、
うん、そうやね、うん、
でこの人は男性だと思ってたら、
うん、
実際会ってみると実は女性だった、
あ、
女性だと思ってたら実は男性だったって場合もあるんだよね、
うん、まあまあ、あるわな
っていうような話してたんですよ、
うん、
もうそれはうちの番組もしかりですよね、
うん、
あ、例えばこう道の駅の姉さんって本当に女性なのかどうかわからないわけじゃないですか。
確かにね、
年齢もわかんないわけじゃないですか。
道の駅の姉さんはでもグッズである程度ほら消息が、
そうだね、
何人かはね、まあ主だった人はわかるじゃない
ですか。そうですね、うん、あの、あ、そうか、道の駅の姉さん、そうするとやっぱ女性だ、
ご注文いただいてたでしょ。
そうだ、そっちからしたら、うん、そうだ、まあ、でもわかんないわけ、
読み方が違うかもしれない、
ね、でもこう女性っぽい名前、なんとか子さんとかでも
男
も、そうそうそうそう、うん、
そう
っているから分かんないよ。
まあ確かにね、
あ、嫁の名前かもしれないじゃん。
まあまあ確かに
郵送先、
恥ずかしいから、
うん、あ、道の駅の姉さんってやっぱ本当に女性なのかな。
確かにね、そう、分かんないですね。
とかあって、だから文面って何とでもなるじゃないですか、女性っぽい書き方、
きちんと言いながら実は女かもしれないみたいな、
でどうなんだろうねっていうことを喋ってただけなんです。
なんじゃそ
れ。どうぞ、あの、別に男性でも女性でやろうが、あの、問わず構わないんですけども、
ラジオとかに投稿する時もだいたいそういうもんなの、本ちゃんのラジオにネタ、あの、募集じゃなくてネタをなんか投稿するじゃん、そういう場合って本名書くもんなの、必ず書かなきゃいけない、
いや、だって、まあ、それは別に書かなくていいんじゃない？
いいよね、ペンネームだよね、
うんうん、だって昔からハガキで
職人と呼ばれる人たちは、ハガキ
職人してた時でも、あ、でも自分は
なんか当たるんやったら書くけど、
うん、
書かないでしょ、
名前書かない、うんうん、
ペンネームでしょ、
ペンネーム、ペンネームで当て、え、差出人のとこはペンネーム書いてた、う
ん、下手に読まれたら困るとかあるじゃん、
うん、
本名を、
そうそうそう、なんか書かなかったな。で今もネット通してお便りする時とかは、
うん、基本素性は明かさない、
明かさないですよね、都道府県名ぐらいは書く、うん、書くけど、
なる
ほどね、うん、ほら、こう毎回毎回お便り読んでますけど、
うん、
本当にみんな道の駅の姉さん本当に道の駅に住んでるか分かんないじゃん。
確かにね、
いつもこう道の駅の話してくれさるけど、
あの人はおっしゃってたでしょ、福島の人でしょ、
いや、それも本当かどうか分かんないじゃん。
そうだっけ、
親戚の、
それを言い出したらもうどうし、あったって分かんない、実はあれはうちの嫁でしたとか、そんなこと言い出したらもうきりないじ
ゃん。なんか分かんない、その、なら皆さんもね、こう聞いてる方もね、ケリーと、うん、 水月さんの顔を妄想膨らまして、このおぼれきのイラストのイメージ通りなのかなとか、ね、こんなんなのかなあんななのかなとか妄想膨らましてるわけじゃないですか。
私たちはこの声っていう証拠があるから、あってこの声なら間違いないじゃん。そうそうそう、
実際会うと、あ、ラジオの声の人だって分かる。
でもリスナーの人はそれは嘘かもしれない。
分かんない。だって何人か実際お会いしたことありますけど、
は
あ、まあ想像もつかないよね。
うんうん、全然違う、やっぱりその名前
リスナー、
まあ、なんとなくイメージがあるじゃないですか。確かに僕もそのね、道のくの姉さんってばあんな感じかなみたいなとか、
僕はね、道のくの姉さんは大原玲子みたいな人かなって
あ
イメージ。
あなたが何かあった人はどうなの、その元のイメージと。
そんな大差ない。
ほんまかいな。
あのなんか優しいなっていうイメージ
は
ありがたい、大事にしてくださるな、うん、多分ね、実際会った人はもう二度と会ってくれないような気がするのよ。
あ、
一緒にお酒飲むとケリーさんうるさくなるじゃん。
そうそうそう、
酒癖悪いからさ、うんうん、この間も花見でさ、
うん、
差し入れで日本酒持ってったんですよ、一升瓶、
一升瓶、
うん、3分の2一人で飲んじゃってね、
3号、
うん
うん、あ、じゃあ6号、
うん、飲んじゃった。
相変わらず飲むね。
飲みましたね、久々に。そのポッドキャスターの外も飲んでても一人潰しちゃったんで。
ああ、あなた悪い癖だね。
潰す、別に僕は自分のペースで飲んでるだけなんですよ。別にほら、もっとおかわりしないよとか特に言わないんですよ。自滅していくんですよ。
でも自分で潰したっていう意識はあるわけでしょ。
まあ連れも5軒ぐらい回りましたからね、うね、もう1軒行こうよとか、うん、終電まで時間があるからさとかって言って、もう1軒行こうっつって取り木行こうとか言って、
また4、5杯飲む。あなたは結構異常な体質なんで、やめた方がいい。僕もまあそれなりに飲む方だと自負してるけど、うん、それでもちょっとあなたは怖いよ。
本当に、
まあ、お互い怖い面もあったけどさ。
もうね、そうだね、
うん、
あんまり潰れた姿で見たことないもんね。
まああなたないね、
ないね。またこうやって悪い伝説が、
まあまあまあ、それはいろいろありますよ、
ね、うん、はい。さあ今日はですね、前回に引き続いて漢字が
漢字
誕生した経緯を
2回目
喋っておりまして、
うん、
あの京都市にあります漢字ミュージアム、
関係のね、
八坂神社の前、
あ、石段の下にね、
石段の下に、
はい、
なんであんな立地条件がいいところ作ったの。
あそこもともとね、小学校なんですよ、八坂小学校。
いや、あんなところに小学校あったの。
そうそうそうそう、そらだって子供はいるでしょ。
いや、いるけどさ、そんあんな通りの多い交差点の角の、
うんとね、通りには面してなかったかな。
あ、そうなんですか。
あの奥に八坂小学校で古い、まあ、昔からある小学校、戦前どころじゃないですけど、明治時代からある小学校ですけど、うん、
あ、そうなんだ、うん、
でそれが、まあ、それこそね、子供がいなくなって統合されて、その廃校の後に、
で、まあ、そこに漢字ミュージアムという漢字の博物館資料館がありまして、そうそうそうそう、本当にあの漢検ですね、漢字検定が、
うん、あの協会がね、
はい、がやってるところを、見てきたのを元にですね、喋っておりまして、まあ、前回は甲骨文字というのが生まれて、秦の始皇帝の
統一してってとこですね、
はい、でこう漢字のルールが初めて統一化されたというような話をしてきましたが、ちょっと喋りきれなかったのでもう少しだけ喋ります、
うん
うん、前漢の時代、
漢、
はい、あ、そう、中国王朝のちょっとおさらい、ちょっと最後の必要で、
そんなの知ってるでしょ、
もう言えなかったもん、ちょっとこれネタ仕込みしてる時に
あ
ちょっと言えなかった
で、歌で覚えろとか言われなかった
な、歌、
うん、
歌なんかあんのこれ、
なんだったっけな、アルプス一万尺かなんかに載せて、
本当、
うん、
アルプス一万尺は著作権あんの、
知らない、
分かんないからやめときますけど、
うん、
僕中学の時に習ったのは、
うん、
陰州、
うん、
春秋戦国時代、
うん、
秦、 漢、
うん、
義、五色、
三国ね、
秦、
うん、
高田秦の秦だね、
高田秦の秦だよね、
で南北朝時代、
うん、
隋、唐、
うん、
宋、元、明、
五大十国、
五大十国って中学校の時習わなかった、
本当に、あ、うん、そうか中学校、うん、
でちょっと資料的なの見てると五大十国っていうのが書いてるからちょっとメモには入れときましたが、だから一番古いのが殷、
殷、
殷、
うん、
で次が周、
そうですね、昔はそうでしたね、今はね花王朝なんて言うようになりましたけどね、
夏ね、
うん、
この夏、花王朝で夏って書くけど、
うん、
この字が転じて今の中華の花、花になったって聞いた、
本当に、
うん、だからこの中華って、
うん、
この花王朝ができた頃にあった今の中国の中心地域、
あ、
なんで
それこそ黄河の流域とかでしょ、
うん、がだからその花の真ん中だから中華、
あ、
でその夏の字から花の字に、
音の 原点はそこにある
って聞いた、うん、
誰に聞いたの、
中井貴一が言ってたよ、
中井貴一が言って
た、 NHK スペシャルで言ってた、
あ、うん、それなんか確かに、うん、なんとなく、
だから
聞き覚えがある、
当時その中国を治める、中国の王様になれるのは中華地域の人しかダメだったんだけども、
うん、
まあそ外野の国々もあるじゃんか、
うん、
でその辺もこう仲間に入れてもらえるようになったのが秦の始皇帝が、
うん、とか、まあ、やかんや、秦なんかはねもともと辺境ですからね、うん、戦国時代では、
でもほらなんだっけ、日本にも来てるじゃん始皇帝の
女服、
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
まあ来てるかな、
だって僕ね和歌山県の新宮市、
わかかりますな、
女服公園ってあるよ、
あるある、
うん
うん、
来てたんでしょ
そうかね、
ほなんだっけ、不老長寿の薬探し求めて、
うん、
そうね、不老不死が不老長寿じゃないんだ、
うん、まあ、死にたくないから、うん、
なんかあるじゃん全国的に来てたんだよ、
まあそらね、そら黒潮乗ってそらいろんな人は来るでしょあなとこ
まあ そのね、まあ僕はまあともかくこうやって、まあ、僕が中学の時は花王朝はならなかった、
花はまあそうですね、まあまあ最近
ですな、うん、やっぱりでも花王朝ももうやっぱあったみたいな、
まあまあ王朝っていう
っていうほどではない、都市国家レベルみたいな、
ね、
で殷周春秋秦漢とかね、うん、で義五色はやっぱあの三国志じゃん、
三国志やね、
でやっぱり馴染みがあるっていうか、やっぱ覚えてるのはやっぱ隋とか唐とか、
うん、
遣隋使に遣唐使に、
うん、
日宋貿易に、元寇に、日明貿易に、
お、日清戦争、
日清戦争もあるね清日清戦争か、江戸時代は清って関わりあったよね、
まあ江戸時代ほぼ清でしょ、1600何年でしょ、ね、明が滅び
るの、ね、うん、でも江戸時代に中国とのやり取りってあんまり
正式な国交はないんで、長崎で貿易してただけだから、
あと朝鮮からはでも来てたでしょ、
朝鮮とはまあ一応使者の行き来はあったけど、
あ、中国はなかった、うん、中国は秦はなかった、
秦はまあ、うん、そうですね、
はい、そんな話で進まないですけども、
う
ん、
長いよ、
はい、さあ、いわゆる秦の始皇帝の時代まで喋った殷王朝、殷代っていうのか、殷から秦の時代
まで、殷から秦まで、
秦の始皇帝の秦の
時代で今前漢、
はい、
うん、
で今度前漢ですね、
はあ、
紀元前206年から紀元前8年が前漢の時代、
前漢、はい、はいはいはい、
に文字はですね紙に書くようになったんですね、
紙の発明、
はい、
うん、
で秦の時代は木簡とか、
うん、
竹、
そうやね、
に書いてたのが紙になったそうです、
再臨紙ってやつですな、
お、今から言おうとした、
ああ言っちゃった、はい、ごめんなさい、
五感、
うん、
西暦25年から西暦220年ですね。
うん、
あれ孔武帝っていうの
五冠の最初、う
ん、武帝は
武帝は前冠の何代目かな三代、う
ん、はい失礼します、
はい、
この五冠の時代に西林
西林さん
草冠に祭るお祭りですね、
うん、
に倫理の倫
そうやね
で西林って人がですね紙を改良して書きやすくしたそうです、
うん、
でこの後紙というのが急速に広まって、木簡っていうのは使われなくなるそうです、
うん
西暦0年代100年代の頃に紙というのが中国では普及したんだ、うんでも日本ってさ奈良時代、
うん、
7世紀8世紀の頃でも木簡でしょ紙ってあんまり
使ってるイメージがない、まあまあまあね、非常に高級ですからねまあその日常的にだこの時代も多分そうだと思うけどね前巻五巻か、
うん、
ないもその
その記録とかちゃんと
したメモしてくしゃくしゃっとはできないもんだと思う
あ記録はね、
うん、
きちんと取って
はあ
保管しないとダメですよ。
そうですね。うん、
あれね、こう仕事柄ね、ちゃんと記録取りましょうねとか、ちょっと指導する時があるんですけど。
もうでもこれが放送される頃には風化してんじゃない。
ああ、
そんなのがあったねみたいな。
でもまあなるかな、わかんね。本当まだ7月だよ。
まあそうか。
次々出てきて、まあまあまあちょっと現代の話はいいですけどね。はい。ね、まあ西暦になって
紀元後ぐらい
ですね、
うん、
には1世紀2世紀には中国では紙が
紙というものが、
うんうん、パピルスじゃないでしょ中国は何どうやって紙使ってたんだろうね、
まあ、サイリンって人はどうもそのゼロから作ったわけじゃなくてここにもあったけど改良各地でまあいろんな材料とかいろんなやつをでそのいいとこ取りみたいなのをしたみたいですね
ずるいずるいね
まあまあそういう人が一番うまいんじゃないですか
さあこの頃ですね漢字は中国ではこの頃漢字は一般人にも普及してきたそうです、
うん、
で漢字の教科書というのも生まれてきております、
うん
紀元前40年頃まあですね、できた教科書が九州編、
うん、
急ぐ就職に編、
うん、
なんていうのこれ竹冠に編、
うん、
アム中字
そうやね、
はい、
アムじゃないけど
あれアムのあっち側
作りのもの、
はい
うん、
あと寮の字寮代寮寮って国ありましたね
南北朝時代ね
の時の、西暦500年頃には、
うん
千字文千一字百千の文字の文、
うん、
で千字文、
うん、
というような教科書が教科書的な本が作られて、
うん、
これはですね、中国では近代学校教育が普及するまで長く使われたそうです。
うん
1500年以上2000年近く
まあまあ漢字の、まあ、日本でも寺子屋なんかで
使われてたの？
そう、要するに千の漢字で違う千の字で一つの文章いろは歌みたいなもんで千の違う漢字で一応まあ
文章ができて
る、まあ、それらしい一応、まあ、まあ文章になってるわけ、それは暗記すれば要するに千の漢字が使いこなせる。
あ、そう。
そうそうそう
難しいの？
いやだからまあ入門編だからそんな、まあ、
入門で1000個
だってもっと多いでしょ我々漢字って 4000 とか6000とか使ってんでしょ。
いやもう
そ
う、
まあ、日常的に使うのはそうだけど
だってさ小学校6年間で600から700文字ぐらいでしょ漢字って習うの。
だまだそんなレベルですよ、まあ、ちょっとそれ中学校ぐらいかな。
うん、宮月さんってさ漢字の学ぶ参考書みたいなのってなんかも使ってました？
ドリル？
ドリルとかじゃなくてなんか 緩和実験ってあるじゃない。
緩和実験
あんな、なんか子供版の漢字の勉強の本みたいな
本、
参考書だ。
参考書
ドリルとかじゃなく
辞典じゃなくて、
うん、僕ねかなんか子供向けのね、なんだろう、漢字の本だったかな、なんか絵本みたいな。
子供用の緩和辞典あったよね、小学校の頃の。すごいあの絵がいっぱい書いてある、う
ん、なんかね、
それじゃない。
1年用、1年生2年生3年生4年生5年生って全6巻あって、なんかほんと文庫本サイズなんだけど、1ページに漢字、その一つの漢字についての書き順とか成り立ちとか読み方とかと、あと小人さんが2人いて、
小人さんが2人いて、
でなんかこうパラパラ漫画じゃないけどページめくると、なんか小人さんは小人さんでなんか一緒に漢字を見ながら、
あ、まあ、なんかそれっぽいのあったね、確かに。
なんて本だったかな、今でもあんのかな、
うん、
いや僕らが習ったとこで漢字変わってるもんね、学ぶ本とか学ぶ字とかね。
あ、そうなの。
多少ゆとりによって
漢字とか減ったんだっけ。
あ、その辺はね、増えたり減ったりしてるんですけど、うん、小学校で習う漢字はこれっていうのはちょっと増えたり減ったりもしてるから、はいはいはい、今どうか分からないですけど、うん、なんかわかんないから誰かなんか漢字の本
そんなのだって違うでしょ、地域によって。
いや全国にありますよ。
なこと少なくとも私はそんな知らない。
いや本屋で買ったよ。
あ、そう、店名で買ったの。店名でって自分のために自分で
買った。そう、学校の先生がこれ分かりやすいからいいよって言って、でそのイラストとか可愛かったから漢字は覚えず絵ばっか。
それはでも一般化できんのかな。
いや、あるんだって。
それっぽい本は、それはなんかあなたの地域だけのなんかあれ
でしょ。違うって絶対全国区ですよ、漢字の本。
いや、それはそれらしい本はあるでしょうけどそれは同じ名前の同じものではないでしょう。
はい、さあ今度ね、草書という、時代が生まれます。紀元前1世紀頃ですね、
うん、
はい。だから漢よりちょっと、あ、漢の時代か、
ん、
漢の時代に、
うん、
草書という草の書くですね、
うん、
っていう時代が生まれます。かっちりした隷書、前回出ましたね、
うん、
あの牢屋に入ってた人が思いついたという隷書、
うん、
ちょっと役人が簡単に書きやすいように改良をした字が隷書なんですが、
うん、
その隷書を、いい加減に崩して書いた書体だそうです。
いい加減に、
はい、存在な文字。
あ、そういう意味なんだ、
はい。草に卒業で、総卒、まあ、これ存在なって意味があるんで、
うーん、
だから草率な文字、存在な文字なんで草書。
へえ、
雑いんですね。
雑い、うん、
はい。紀元はね、この草書の紀元はやっぱ始皇帝の時代から見られますが、まあ一つにまとまった書体として使われるようになったのは紀元前1世紀頃だそうです。
うん、
どんな字、草書って、あのクニクニクニって
草書は、そうでしょう、草書、そうでしょう、
ミミズみたいな字になって
る。そうそうそう、
そうするとこの殷の時代とかから見ると、あのカクカク
してたのかな。いや、まさにね、その紙と筆っていうその筆記具ができてからこそじゃないですか。
はあ、
竹簡の上にそんな硬いなんかで書いてたって無理でしょ
う。まあ、さらさらそうだね、うん、自分もペンで書くときどんどん崩れていくもんね、うん、ああ、でそんな砕けた字をこうやっぱ自分が読むぐらいだったらいいけど、ひどい字の人いるもんね。
あれは汚い字で、草書はちゃんと決まりがあるから、ルールがあるから、
あれ
もちろんです。
みなとちゃん読める？
まあ、ちょっと俺勉強したのは
読める。あら、読めない。はい、続いてですね、刀身の時代、
同心、
はい、東の心ですね。今度は真の始皇帝の心じゃなく高田心の
心です、ね、
普通 の、 あのちょんちょんがないやつですね。
あまねく、
はい
ね、はい、
311年から420年が東心の時代です、
うん、
この頃になると霊書はほとんど使われなくなります、
うん、
で、この4世紀5世紀頃になると、行書、
うん、
行って行ったり来たりの行書ですね、
うん、
あとで草書、さっきも出た草書、
うん、
あと楷書ってのが生まれます、
うん、
で行書というのは草書よりしっかりした、文字の形が分かる、しっかり文字の形が分かるそうです、
うん、
で隷書や後で出てきます説明しますが楷書より崩れた書体、
うん、
でこれはですね劉徳女徳書って人が、
うん、
西暦200年頃に作ったと言われてます、うん、五漢の時代にね、
うん、
はい、行書ですけどもまあ草書って砕けた字じゃないですか、
うん、
で行書よりも草書に近い砕けた字を行草体、
うん、
で楷書っていうのはもうちょっとしっかりした字なの、
普通に、
ね、普通の字なんで
楷書で丁寧に書きなさいって言うじゃないですか、
はい、
うん、
でだから行書と楷書の間を行楷体って言うんだって、
楷書っぽい行書、
はいでこの楷書、さっきからちょっと出てる楷書ですけども、
うん、
これ今私たちが学校で習ってる書体、
うん、そうよね、
これが楷書、
うん、
隷書のように、羽、
うん、
字の跳ねるね、跳ねる字がなく、草書や行書のように崩してない書体です、
うん、
三国時代の呉の主膳って人 がの墓から出土した、ものに書かれている文字が最古とされているそうです。
うーん、
2世紀から3世紀の人ですね、この人、
うん、
はい、読みやすくするために行書の形を整えた書で、陸朝時代 を通じて次第に正式な書体になって今でも使われている、
はい、
これが今の字なの。そうすると、
ね、
うん、今私たちが使っている字というのは、2000年ぐらい前に生まれた、
うん、
ってことですか、そうするとこういろんな漢字も字体、
字じゃない
よ、書体だから、書体、そう、書体があるじゃない、
うん、
で同じ漢字でも、
うん、
あ似てるなってのもあれば似てないような感じもあるような気がしない、あれ旧字体だからかな、
どういうこと、
なんか難しい辺とかさごちゃごちゃってしてたり、
あ旧字ってこと、
旧字体かなあれ、
例えば
なんか頭で浮かれて出てこないんだけど、例えばほら大臣の陣とかさ、
うん、
なんか変な字体字ない、
なんか口のやつ、
そうそうそうそうそうそうそうそう
ね、もともとの、
うん、なんかそうか、旧字体もあるから余計僕はこんがらがる
から、痛い字とかね、旧字体、まあいろいろありますね、うん、
僕ね聞くっていう旧字体書ける、
聞くって あの花のね、
耳辺の聞く、
あ腸っていう
字、腸っていう字、
ああ腸の旧字、
こうやってさ、
うん、
こうやってなんかこんな字、
ああ
こんな字でさっぱり分からない、
お前に合ってるかも分からんけど、うん、
うん、これ旧字体なのかな、
そうかね、
だからさ、ほら戦前の人とかさ難しい字で書くじゃない、
そうやな、体とかね、うん、
なんかあの学校の学もさ僕らつって書くけどさ、
上がね、
なんかぐちゃぐちゃぐちゃってしてるじゃない、
そうですな、
よく書けるよね、
うん、
まあ、私たちは楷書で字を書いてる
ん
ですね、
うん、
ここに行き着くまでには長い道のりがあったんですね、
そうやね、
番組的にも、 2回分使ってやっとここまでたどり着きましたよ、
うん、2000年の歴史、
はい、
3000年か、うん、
でこの後ですね日本にも漢字も伝わってくるようになるんでしょうけどね、うん、
この後
この頃、まあ、
そうか古墳時代だからそうね、うんうん、
この頃でね 2,3 世紀頃には、
うん、もうち
ょっと 2,3,4 世紀頃にはこう伝わってくるってなるのはこれらの流れがあったというところですね。でさらに中国ではですね、10世紀頃ですかね、
うん、
あの木版印刷の時代が始まります、
うん、
はい、でこれ五代実国の時代に、
うん、
木版印刷っていうのが普及するそうです。
うん、
はい、932年にですね、このんと誰これ
フードン、うん、
フードン、なんかサミアドみたいですけども
誰も知らんし、
サミアド知らない、
知ってるけど
華僑の標準テキストを印刷で済まそうと考えて、
うん、
実践して同じものが安く大量に作られるようになったそうです、
うん、
でさらに今度活字印刷っていうのが11世紀になると始まります、
うん
うん、一文字ごとハンコのようなものを作って、まあ、印刷中のハンコ、
うん、
ハンコの塊で印刷してて、これ11世紀に筆書って人が考案したそうです、
はい、
ですがこの活字はね中国漢字ってやったらあるから、
うん、
作るの大変なんであまり普及しなかったそうです。
これは印刷術ができてきてより漢書体が標準化されたってことが言いたいわけ ね、
はい
はい、
というそうですね、はい、で、漢字ミュージアムではですね日本に漢字が来て日本の漢字の進化、
うん、
まあ要は漢字からひらがなカタカナ、
まあ、国字っていうね、うん、日本独自の漢字もあるし、
いろいろあるのも、うん、ちゃんとネタは仕込んであるんですが、
あるんだ、
う
ん、
はい、
それは
またいつか、はい、これずっと続けてたら完全に漢字ミュージアムのパクリ丸パクリになりそうだって、
それはまずいな、
うん、ちょっとまた別の機会に、
うん、
また漢字の話をしたいなと思ってます。
第一章って感じね。
そうですね、はい、いろいろ漢字ネタいっぱいもらってきたので、あ、これも番組できるなとかいろいろあるんで、
うん、
はい、また不定期に、ね、
はい、
ちょっとネタが尽きた頃にまた
ネタが尽きた頃
に、はい、
うん、
思い出した頃にやりたいと思います。まあね、私たちこう生活の中でも漢字は欠かせませんからね。
そうですね、
便利なんだろうけどね、外国中国とか台湾とか行っても向こうの言葉わかんないけど漢字で、
まあ、確かにね、アジアではそうだけどね、
なんとなくわかる。で僕はその中国とか台湾とか行ったことないけど、
うんうん、
今バスとか電車の車内の案内って、
あ、中国語がね、
中国語とか、
うん、
ハングルとか、
はいはいはい、
英語ももちろんだけど、
うん、
表記されて液晶テレビでどんどん変わるじゃない、
出ますね、
でそれ見てると次のバス停は日本語で出て、うん、中国語とか出ると、
うん、
全く一緒の漢字もあるし、
うん、
違うと全く違う表現する時もあるし、あ、向こうじゃこれをあれで使うんだとか、
うん、
なんとなくわかる。英語はさっぱりですけどね。
今ねもう中国また漢字が変わっちゃったしね。その大陸はいわゆる簡体字っていうまた違う字だから。
そうなん、あ、そうだね。
台湾と中国は違うでしょ。
うん、あ、違うの？
うん。台湾はそれこそさっきの言ってた
昔ながら
難しい旧字だけど、それを捨てたじゃないですか、中華人民共和国。
そうなんだ。
それをね簡略化した。
あ、もうすごいなんかシンプルなのよね。うん、でもすごいなんか超分厚い緩和辞典とか見ると 何実格もあるような
あります
ね、得体の分かんない感じとか、うん、なんか遊ぶっていう字が3つぐらいくっついてるようなとかあるよ ね、うん、こんなの誰が使ってんだろうって思ったりしますが、はい、でまた漢字のテーマもまた今度やりましょう、
うん、
はい、ではね、お便りをいただいておりますのでお便り紹介します。
ほう、
はい、ピノコさんからいただきました。
ピノコ、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。初めてメールをお送りします。おもれきを聞き始めたのは最近です。2月にいただいているお便りですね、
うん、
パソコン仕事で眼精疲労がひどくなり、趣味の読書があまりできなくなってしまいました。耳で聞くものが何かないかと探したところ、ポッドキャストというものを知り、おもれきを聞きました。ケリーさんの楽しいトークと鋭い疑問に感心し、水月さんの博識さに舌を巻き、イケメンすぎるコメントに心をつかまれてしまいました。今は YouTube で過去の回も聞き始めています。家事、育児、仕事と疲れた私のオアシスとなっています、
うん、
さて229回神道、進行編で、ケリーさんがこれがトーリャンセの天神様かとおっしゃっていましたね、
うん、
トーリャンセの歌詞の意味は諸説ありますが、具体的な説として川越の三好の神社が、
うん、
舞台という説があります。三好の神社の主祭神のスサノオノミコトと串稲田姫が、大宮の氷川神社から廃止の菅原道真が北の天満宮から、勧進されたのではないかと言われています、
うん、
古くから庶民に親しまれていた三好の神社は1639年の川越城拡張整備により、城内に取り込まれてしまい、庶民の参拝ができなくなってしまいましたが、庶民はお城の天神様と呼んで遠くから参拝 しました。その信仰心の厚い庶民の姿を見た当時の藩主は、年に一度の大祭と七五三のお祝いの時のみ参拝を許しました。それで歌詞のこの子の七つのお祝いにとなります。また城内にあったため警備上の観点から細く複雑な道を通って参拝したそうです。それが天神様の細道じゃ、
うん、
となるそうですね。当時各藩の最も恐れているのは幕府からの密偵などによる機密漏洩でした。場合によっては お家取り潰しなどという事態も招きます。そこで参拝時に庶民に紛れて、密偵が入らぬよう厳重に警戒されていました。行きは人相風体のチェックだけでしたが、
風体、
人相風体のチェックだけでしたが、うん、帰りは重要書類などを持っていないか厳しく改められ、それが御用のないもの当社せぬ、行きはよいよい帰りは怖いという歌詞になったそうです。江戸時代の世相を語った歌が現代でも歌われていると思うと面白く感じました、小江戸川越は風情のあるいい町ですね。今は子供が小さいため遠出はできませんが、子供が大きくなったらまた行ってみたい町の一つです。それではケリーさん、水月さん、体に気をつけてお過ごしくださいといただきました、
うん、
ほートーリャンセ、トーリャンセって江戸時代の歌なんだね。
江戸時代の歌、うん、まあ、いくつか説があるみたいですけどね。
川越って埼玉の川越でしょ。
そうそうそう、
あのお芋の、お芋の美味しいとこでしょ。
ああそうやね、
行ったことないんですよ。
あそう、
うん、あれ川越大使なんか、うん、大社じゃないよね。
川崎、
あ川崎かね、うん、あれは川越じゃない。
川越大師は聞いたことないな、
は
い、
僕の友達は川越高校出身
ああ。
この埼玉の、
ああ、
うん、
川越はここしかない、今はあるのかな、うん、大きな町ではそこしかないんじゃない、
う
ん、
ああ、うん、そうですね、はい、うん、川越行ったことない、うん、行ってみたいなとは思う、
ああいい町ですけどね、
うん、え、どうやって行くの、 JR 行けんの、
JR 川越線か西武か東武、
うん、
池袋から、うん、
ああチー君だね、埼玉だもんね、
う
ん、
そうそうそう、
はい、ありがとうございます、
はい
はい、ではね続いてね、道の駅の姉さんから、
姉さん
本当に姉さんって言ってるけど、
うん、
姉さんなのかな、
あ、読み方も違うかもしれない、
あ、うん、姉さん、
姉さん、
道の駅の姉さんかも、うん、はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。センター試験の会を拝聴していますが、大河ドラマを真ん中にしている大人たちにはなかなか難しい問題ですね。年に一度水月さんの解説だけで私には十分です。というわけで大河ドラマの話です。伊達政宗の側室、猫御前と呼ばれていた秋吉久美子を覚えていらっしゃいますか。猫御前は飯坂宗康の次女で、
うん、
政宗の長男秀宗、
うん、
三男宗清、
うん、
は彼女の子供たちのようです。一説には別の側室の子という説もあるそうです。私が住んでいるあたりには頼朝に、源の頼朝に滅ぼされた佐藤元春、その子の、佐藤継信忠信のふるさとです。その後は伊達氏が治めたとのところなのですが、地名と同じ飯坂氏がいたのかいなかったのか気になって調べてみました、
うん、
そうしたら7世紀に建てられた天王寺という寺に猫御前の父親のお墓がありました、
うん、
それも思わぬところにつながり驚きました。ケリーさんが以前にお話ししていた殿利息でござる、まあ宮城県大和町の吉岡塾の話です、
うん、
ここの最初の領主が政宗の三男、猫御前の子の宗清でした。早速 DVD を購入してみました。地元の歴史、私の中の小さな感動でした。今高橋克彦の天を
つく、
つくを読んでいます、
うん、
ここの辺、
九戸
正真、こちらも、伊達政宗以上に秀吉に立てつく話です。道の駅をもっと知りたいと思い始めました。その話をまたさせてくださいね。今年は道の駅巡りをしたいと思っています、
うん、
はい、追伸、リスナーの方からのメールの中にマッハ1は時速1200キロというお話がありましたが、ではマッハ15ってどんな風なんでしょうね。昔聞いたアニメの主題歌にマッハ15のスピードでという歌詞があるのを思い出しましたといただきました、
うん、
猫御前ね、
秋吉久美子ね、
うん、可愛かったね、今も妖艶だけどね、
うん、
猫御前はあれだよね、
何、
四国に行っちゃうんだよね、
あー、宇和島の伊達家について
るのか、宇和島だ、
うんうん、
行ってなんか桜田淳子となんかお別れのシーンをやってたのはちょっとなんか、
はいはいはい、
印象に残ってますね、
息子がね、そうだよね、うんうん、
だから四国の伊達と東北の伊達と
2
つに分かれちゃうんだね、
うん、まあそうやね、う
ん、でもそんな戸様大名、伊達は戸様なの、
もちろん
戸様大名なのにさ、
うん、
あっちとあっちにも国あげるから行きなっていうのは、それはいい政略なの
いい政略、
うん、
どうでしょうね、
だって身内のさ審判とか譜代にさ、
うん、
あっちも納めて納めなさいよって言った方がいいのにね、
うーん、ねえ、まあでも家族、それ何らかの理由でご褒美をあげなきゃいけなかったらそれはやっぱり
あでも分散
本番にそうそうそう
分散させた方がいい
よね。増やすよりまあまあバラバラにさせた
方
があ
れ今ほらほらセゴドンやってるけど、
うん、
幕末の伊達さんに宗成さんだっけ、
うん、
あれはどちらなの
何が
その仙台の伊達さん
の
宇和島なの、うん、老中みたいなのやってるでしょ。
伊達宗成は老中はしてないですけどね。
あれ、まあまあ、何でやってるの。
まあまあ幕末にね有力な外様大名がいろいろ政治に入る中で入る中の
一人の、
そこさあの島津
成明とか山内陽
道越前のねあの
春嶽さん
とかとまあ並ぶ。
でも伊達宗成さんって、
うん、
いい役柄じゃないよね。ちょい役だよね。その幕末を時代にした
ドラマでは
ドラマで見てると
うーん
春嶽とか島津さんとか山内さんって
まあまあまあそこまで出ないでしょうけどね。
でも伊達さんってちょい役のさパッとしないよね。
まあまあ切り口の問題だと思うね。試験校なんてね4人の賢いお殿様で
一番印象薄いよ、ね、必ず
名前は出るけどうんまあ、でもくしくもそうやって、ね、むしろこう後にこう幕府を追い詰めていくような立場になっていく一方ね先代の方なんかね最後まで幕府のためにっていうのは、ま
あ、
不思議な話ですよ ね、 う
ね、うん、伊達家僕が深いね、
うん、
伊達騒動っていうのもなんか大河ドラマになってたんでしょ昔。
ああなんとかは残った
そうそうそう
もみの木か
なんとかの木難しい木の字ですね、うんうん、はいありがとうございます、
うん、
はいおもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマがあります。あの時代に行ってみたいあの人に会いたいおすすめの歴史漫画歴史小説大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります、詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはメールアットおもれき .com、
うん、
Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください、
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。